皆さんこんばんは。 VTuber の星町彗星です。今日はこんな喋り方でおなじみの私の友達が遊びに来てくれるんや。ゲストコーナー楽しみにしててや。それでは始めるで。 VR VTuber の音楽ラジオ、あはー。声始まりました。 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
彗星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星町彗星です。スイちゃんは今日もかわい
いえ、下手関西で下手。
それはもうお互い様じゃないですか
確かにもうズタボロすぎてもうずっと笑ってましたけど、
すごかったですね。
あとなんかちょっと友達に寄せてね、あのアハー言ってましたけど、ちょっと違いすぎて、
いや難しいんですね、アハーやるのね。
すみません、
はいはい、ということで人気 VTuber グループホロライブ所属、 VTuber 界を代表する歌姫星町彗星さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日もですね、番組に届いたメッセージをご紹介します。
なんやなんや。
0310代男性の方です。僕は今受験生なのですが、いざ勉強しようとしてもなかなか集中できないので、うん、星町彗星さんの音楽を聴いたり、日曜日だとラジオを聴いています、うん、勉強中にぴったりな星町さんのおすすめの曲はありますか？ぜひとも教えてください。
あれじゃないですか、ラジオとか聴いてたら集中できないんじゃない。
いやそうなんですよね。
それはそう
そうですよ、ね、そうなんですけどいやでもね、実はこの番組、うん、受験生の方からのメッセージかなり多くてですね、
はいはい、
そんな皆さんのためにもスイちゃんのこうおすすめ勉強ソングみたいなものを教えてもらえたらいいなと思うんですよ、はい、
なるほど。集中できそうなやつですよね、
うん、
やっぱりその日本語の曲とかだと歌詞が耳に入ってくるから、うん、気を取られちゃって集中できないんじゃないかなって思うんですよ、うん、だから海外の曲を今日はおすすめしたいと思います。
お、
はい、私も最近ハマってるんですけど、ホロライブイングリッシュの高梨キアラが歌ってる Do You をおすすめします。
おー、なるほど、全編英語の、は
い、そうなんです、
ことですね。
もうこれなら集中できますよ、
うん、それでは早速聞いてみましょう。スイちゃん曲振りお願いします。
はい、私のおすすめ勉強ソングです。高梨キアラで Do You。
いただいたのは高梨キアラさんで Do You。 ホロライブイングリッシュに所属する高梨キアラさんが去年9月に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはキラさんです。
音の数が結構少なめではあるので、うんうん、それが集中力高めるんじゃないかななんて思いますね。
うんうんうん、うん、やっ
っぱり受験勉強とかって本当に孤独な戦いでね、
確かに
ちょっとやっぱり精神的にも追い詰められちゃう人がね、うん、多いかもしれないんですけれども、
苦しいですよ ね、
まあ、せっかくなのでスイちゃんから改めて全国の受験生の皆さんにメッセージをお願いします。
お前たちはすごい、うん、頑張れ、
お
これだ
はい、さあということでまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。旧ツイッターの X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、質問もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK FM VR VTuber の音楽ラジオ。
さあここからはリスナーの推し曲紹介です。チンウナギさん、20代男性の方からいただきました。
アナゴじゃないんだ
チンウナギさん、推し曲は私が紙椿にハマるきっかけとなった VWP の共鳴です、うん、シリアスな曲調が多い VWP 楽曲の中で楽しい、可愛いが出つつ、メンバーそれぞれの表現力も感じられる大好きな一曲、うん、常に笑顔な可愛いミュージックビデオが最高です。
はい、
VWP は上椿スタジオ所属のカフさん、リメさん、ハルサルヒさん、異世界情緒さん、ココさんによるバーチャルアーティストグループです。
はい、
それではお聴きください。 VWP で共鳴。いただいたのは VWP で共鳴。去年7月にリリースされた楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは神崎伊織さんです。
私も好きなんですこれ。
うん、かっこいいですね。
そうなんですよ、これ MV が可愛くて、なんかその一番最初めっちゃシリアスだったじゃないですか、うん、My name is カフ、うん、そこからイエイイエイイエイイエイイエイってなるから、なんかなんだこれはってなって、一番最初に、うん、もうなんか振り付けがなんかこんなんなんですよ、うん、もう見えないんですけど、うん、こんな感じ、
なんかもうね、
ウキウキみたいな、うん、なんかギャップがすごいと思ってハマっちゃいましたね。
さあ続いての推し曲はこちらです。マロピコさん、40代男性の方からいただきました。空月ティラさんがカバーして歌っている逆光を推します、うん、言葉一つ一つに魂を込めて歌うロックな V シンガーです。歌に対して真摯に向き合い、毎日ストイックに欠かさず練習してたり、考え方もしっかりしててすごいと感じました、
うん、
さあそれではお聞きいただきましょう。空月ティラさんで逆光。
くはないやないやないやもう悲しくないさないさ So we carry on 夢楽と蹴り飛ばしてそれ愛へのバスタも眠くはないなないなないなもう寂しくないさないさ Yaku
お聴きいただいたのは空月キラさんで逆光。スマッシュミュージックに所属する空月キラさんが今年5月に公開した歌ってみた曲です。オリジナルは映画ワンピースフィルムレッドの劇中歌でアドさんが歌唱を担当しました。
ロックでしたね。すごい、もうこんだけ拳すごいのは練習の賜物ですよね。
いやね、本当になんか逆に演歌とか歌ってもらいたいぐ
ら
い
ね。確かに確かに。
なんかどんな歌でも歌いこなせそうな、ね、歌唱力でしたね。
はい。
さあ続いての推し曲はこちらです。ギズモさん20代男性の方からです。こんばんは。自分の推し曲はヒリヒリ&ヤカのパワーです。ケモノズなどの楽曲制作に携わったり、自身でも楽曲を数多くリリースしている VTuber ワニのヤカさんが、ビートメーカーのヒリヒリさんと制作した一曲です。文字数が足りませんが爆音で聞くととにかく最高です。
わかりました、つまみをあげます。
はい、はい、さあそれではお聞きいただきましょう。ヒリヒリ&ヤカでパワ
Youmen a lover, but it's time and I did. So na lover, このまま突き倒して。いっそのこと私突き倒して。リアルならこのまま、このまま。大敵現地レジンに突っ込んで、アレンジに入れ替えた数時間。これは将来このままパワーで痛い。生涯このまま。冷めない歯が増した増し騙しやりつついつからは剥がれる針棒で使えば切る技マシンしもないし秘伝ならおめきはねえし日々伸びでバキバキのうちは平気平均取るのに我々は忙しい我々では殺してくらいがいい敵つくのまだ先これが嘘じゃなきゃ最低待って夢なのかと言ってどんな嘘だって大抵ハッピーに反応は咲いてどこかであいつらを泣いて海底深く潜ってた見つけた石なりに見えるか夢ならばまだ覚めないで嘘ならばこのまま突き倒していっそのこと私突き倒してリアルならこのままこのまま大敵現地レジンに突っ込んでレンジに繰り返す時間これは将来このままパワーで痛い生涯このまま
お聞きいただいたのはヒリヒリ&ヤカでパワー。ピーナッツくんやモンスターズメイトさんとも親交の深い VTuber ワニのヤカさんと音楽プロデューサーのヒリヒリさんによる楽曲です。
めちゃくちゃ低音が強くて、なんか爆音で聞いてって言った意味がすごくわかりましたし、なんかそのわざと音割れに近い音質にしてるっていうのが、好きですね。
なんか今自分の耳に届いてる音ってどれなんだろうって分かんなくなる感じが逆に心地いいみたいな、なんかすごく不思議な体験ができましたね。さあということでここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。VR VTuber の音楽ラジオ、本日のゲストはこのお二人です。自己紹介お願いします。
はい、ノルニスのメンタルコーチ乾とこと
ノルニスの知性担当上から読んでも下から読んでも町田千葉です。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
お邪魔いたします。
初めて聞いた。
た。実は初めて聞いたその自己紹介を。
あ、嘘。
メンタルコーチ
なんそう、メンタルコーチなんですよ、私。
知性。
知性担
当。あ、知性だ。
自称ね。
あ、そうだったんだ。
いやいや、公認です。
ということで、二次三次所属のボーカルユニット、ノルニスの乾とこさんと町田智麻さんです。改めてプロフィールをご紹介いたします。二次三次が誇る歌唱力つよつよユニットとして大人気のノルニス。異なる個性を持った歌声が織りなすクオリティの高い楽曲と音楽性にフォーカスした独自の活動で VTuber シーンに衝撃を与え続けています。今年6月には1周年を迎え、アコースティックライブの開催や野外イベントへの出演など精力的に活動。今月末には待望のセカンドシングルをリリースするなど、シーンの先頭を走り続ける最注目ユニット。番組リスナーからもゲスト出演が熱望される中、今回満を持して VR に初登場となります。
すごい、なんかこんなにいっぱい紹介してくれるんですね、
はい、そうなんです。このラジオなんとハードルをたくさん上げていくんです、
はい、
すごい、なんか盛るやん
持ってません。
大丈夫かしら。
事実を陳列しております、
はい、今回のゲスト出演、はいはい、スイちゃんと乾さんの会話がきっかけで実現したんですよね、
うん、そうなんですよ。ご飯食べてたのよね、あの時、うん、であの VR の話になりまして、
なりました。
あとラジオやってんじゃないって。
カニの日だ、カニの日。
そうそう、カニを食べながらね。
そうそうそう、剥きながら。
で、あなたラジオやってんじゃないって、うん、でそうなのよって話をしてて、うん、はい、あら、おかしい、私呼ばれてないわ
おかしい、私は呼んでるんじゃないかと思っているんだけどねつって
なんか呼びたいっていう話は出てるのよって聞いて、じゃあ呼びなさいよつって
あ、じゃあ私からも言っとくわよつって、
じゃあ私からも言っておきますって
、はい、あ、でもそうですよね、打ち合わせの時にスイちゃんが、
あ、そうそうそう、
とこちゃんがこの間出たいって言ってましたよ。
そうそうそう、
カニ食べた後なんでしょうね。
そう、カニ食べた後の打ち合わせで言いました。先週もお肉食べに行きました
。先週
でも、あの、まずはですね、お二人とスイちゃんの関係についてお伺いしたいと思うんですが、はい、まあ、乾さんとスイちゃんは虹ホロに橋を架ける黄金コンビ、トコマッチ。
やっぱ持ってますよね、は
い、いや、おなじみなんですよこれが。
おなじみ、はい、ね、
まあ、お二人はやっぱりね、あの、仲良しだなっていうイメージがリスナーさんにとってもね、はいはい、あると思うんですが、
はい、
町田さんとスイちゃんっていうのは一体どういう関係なんでしょうか、はい、うん、
全然ほぼ喋ったことがなくて。
確かに、
とある配信で一回だけ喋ったことはあるんですけど、うん、それ以外は本当にカラキシですね。
カラキ
シカラキシですか。ちょっと会話したことはあるじゃないですか。
あるあるある。
で、その時に、なんか、うんちの話をしてたんです
どういうことでしょう、それは。
そう。
本当に記憶がないんですよ。それを、この間、トコちゃんから聞いて、
はいはい、
この間、スイちゃんと話した時に、うん、なんか、前、ちまちゃんと喋った時に、うんちの話ばっかしてたよって言ってたのを、うん、なんか聞いて、だけど、
う
ん、本当に町田の記憶にはなくて。
あ、そう
だね。ごめん、それ私も記憶にないわ
多分どうでもよすぎ
たそうだねでもそうですよ、なんかこうやっぱうんちで攻めてきてくれる人はもうほぼ友達
小学生みたいな
全然何の会話があったのか全くわからなかったですね
私は覚えてないけど、ちょインパクトありますよね。
なるほど、うん、さあ、それではここでですね、リスナーからのリクエストメッセージをご紹介します。
はい、はい、
ドラクエさん、20代男性の方からです。推し曲はノルニスのアビサルゾーンです。
いい、ね、
去年の6月に公開されたこの曲のインパクトは忘れられません。ノルニスの世界観をとくとご堪能あれということです。
お、
あの、せっかくなので乾さんから曲振りをお願いします。
はい、それではドラクエさんからのリクエストです。ノルニスでアビサルゾーン。
現実と夢の狭間溺れかけた瞬間現れた海底にある扉のその先へ空を飛ぶ魚手招き蛍光色のクラゲが舞う岩陰からメスをの光る目突き進めば一面に宝石 葉さえ泡となって点滅する。意識と幻答え探し限界はもうすぐ
いただいたのはロルニスでアビサルゾーン。去年6月に発表した記念すべきデビュー曲で、作曲は夢見くじらさん、作詞はネジありささんとヨッケさんが手掛けました。
いわゆる J-POP の A メロ B メロサビみたいな、そのテンプレートに収まらないというか、
そうね、ここどこっていうね、
そう、一体どこどこみたいな、これは確かに難しいんじゃないですか。
いや難しいです
難しか
った。未だに難しいですね。
そうだよね。
改めてノルニスのデビュー曲をお聴きいただきましたけれども、はい、ここからが本題となります、はい、今回はですね2週ぶち抜き特別企画、ノルニス徹底解剖スペシャルと題して、2週にわたってノルニスの魅力とこだわりについてたっぷり掘り下げていきたいと思います。
イエーイ
徹底解剖と言われると、
はい、そうなんです。
ちょっと身構えちゃうね。
メス入れます。
何聞かれちゃうのか。1週目となる今回はですね、はい、メンバーそれぞれの凄さを徹底解剖ということで、乾さんと町田さんお一人ずつに焦点を当ててお話を伺っていきます、はい、お二人心の準備はよろしいでしょうか。
あと3日ぐらい待っていただいて。
わかりました。
スケジュール抑えられますでしょうか。さあまずは乾とこさんから参ります。早速ですがリスナーから届いているリクエストメッセージをご紹介します。
はい、
器さん20代女性の方です。私の推し曲は乾とこさんの地獄や八丁嵐です。学業で辛い時に初めて聞いたのですが、そんなもの吹き飛ばすような強さを感じる歌でした。以来何かに挑む時や憂鬱な時に聞いて元気をもらっています。
ちょっと人生に寄り添っちゃってるのでは。なかなかね、そんないろんなシーンで聞いてもらえることってないんじゃないかしらって思うから大変嬉しいですけれども。
はい、さあそれでは乾、はい、さん曲振りお願いします。
はい、器さんからのリクエストです。乾とこで地獄や八丁嵐。
さてさて立ち合い冷やかしはごめんだよ。さよってらっしゃい、見てらっしゃい。走った枯れては暮らしていけない。そこの手と両性と乱世、本日のやりそめのようだろうか。涙こぼれるように上向いて靴飛ばし、明日天気になれ。
お聞きいただいたのは乾とこさんで地獄や八丁嵐。2020年に発表した初めてのオリジナル曲で、作詞作曲を手掛けたのはマジコさんです。
トコちゃんの声と性格とかにもう全てがマッチしてる曲なんですよ。そう思いませんか、チマさん。
思います。
そうですよね。
めっちゃかっこいい。この曲入りのさ、インパクトが本当に強すぎて、
うん、
一番最初に聴いた時にもう鳥肌立ったの、うん、めっちゃ覚えてます、
ね、さーてさーて、ね、
めっちゃかっこいい。
かっこいいんですよね、これ。
どうですか、このお二人のリアクションを聞いて。乾さんは
嬉しい。
嬉しい
嬉しい。
本当に
3日3晩ぐらい眠れないんじゃないかな。
さあまず1曲お聴きいただきましたけれども、はい、スイちゃんと町田さんから見た乾さんの歌声の魅力っていうのはどんなところなんでしょうか、うん、
はい、この前樋口楓さんが来た時、樋口楓さんはこうスコーンと抜けるまっすぐな歌い方だというふうに私は言ったんですけど、うんうん、逆に乾とこさんとか私とかは曲がりくねった歌い方をするよねっていうことをよくね、はいはいはい、このラジオで言ってたのね、
もう いろんな各方面からその曲がりくねった情報はね、
はい、曲がりくねってますから。
もう入ってきてる。
自覚はどうですか、曲がりくねった歌い方。
いや、曲がりくねったとまでは思ってない我々はね、やっぱりほら癖がある方とは自覚はありましたよ、うん、その床町はね、はいはいはい、うん、曲がりくねったとまでは
曲がりくねった道の先にやっぱね、
まあ、ね見たい景色があるからね。
そうそうそうそうそうそう。だからなんかやっぱ、うん、例えば普通の人がさーてさーてって言ったところをさーてさーてって歌うみたいなとことか、下に下げる歌い方みたいな、
うん、
ダーリンダーリンってやつをダーリンダーリンみたいな感じで歌ってて、あれがシャレてんねーってなるんですね。
はい、ありがとうございます
ってなりますね。やっぱ町田さんもね、ニュアンスがいいですよね。
町田さんから見た井上さんの歌声っていうのはどうですか、は
い、そうですね、いつも恥ずかしがって聞いてくれないんですけど今日は言いますよ。
どうぞ
まずね、もう毎回言ってるんですけど、ピッチの安定感が本当にすごくて、うん、
かる、
もう全然外さない、なんか本人は外してるって言うけど全然外さないところが本当に尊敬できるところだし、うん、あと歌声にね、とっても色気があるんですよ、うん、なんか大人っぽさとかそういうものも感じて、町田にない魅力があって、すごく、聞いてる聞いてるすごく聞いてなかったけどすごく好きなんですよね。聞いてた、
照れてます照れてます。
井上さんいかがですか。
あの二度といいです
二度といい、なんていう
の今日に留めておいてほしい
ずっと言ってやる
さあ続いてですね、はい、井上さんに伺いたいんですけれども、はいはい、井上さんご自身が歌を歌うときに大切にしていることというのはどんなことなんでしょうか。
基本的にまあその曲調に歌声の表情を合わせながらも、うんうん、ただ自分らしさがなくなってちゃうとこうあんまり私が歌う意味もないのかなっていうのを思ってしまうので、うんうん、まあ歌詞をよくよく読んで、まあ、世界観をこう作り上げつつも自分らしさもいい感じに差し込んでいくみたいな部分ですかね、
うんうん、
まあ、明るい曲は本当に難しくて、私がこんなんなもんでどちらかというと声が暗い方なのでトーンも低めですしっていうところがあって、いわゆるこう一般的なテンションが高いとかこう笑顔が見える感じっていうのがなかなかこう普通にメロディーに合わせて歌うだけだとやっぱ出ないかなっていうのがあるので、
実践してることってあるんですか。
あのこれみんなやらんのかな。なんかちょっと明るい曲歌うときはもうそもそもちょっと笑顔で歌ってるみたいな。
ああ、わかるわかるわかる。
やっぱみんなやるみたいです。
みんなやります。
感覚上げるんです
よ。
ちょっと楽しそうな顔して、動きも若干ウキウキしてる。
こうやって歌うんだよね。
あ、そうそう。
もうラジオじゃ見えないけど。
そうそう。残念ながらね。
身振り手振りで。さあ、それではここで、はい、そんな井上さんのこだわりが存分に発揮されている楽曲をお聴きいただきたいと思います。
お
こちら何の曲でしょうか。
はい、六道五感散歩というソロ曲なんですけれども、一曲の中で結構いろんな表情がこう切り替わっていく感じの曲なので、箇所箇所にこんな表情で歌ってんのかなとか、こんな動きをしながら歌ってたのかなを想像していただければなっていう感じですね、
はい、
それではお聴きください。井上とこで六道五感散歩。
お聞きいただいたのは乾とこさんで六道五感散歩。今年2月に発表した楽曲で作詞作曲を手掛けたのはこちらもマジコさんです。
マジコさん、うん、めちゃくちゃそのとこちゃんに合う曲を作るのが上手だなってすごい思いますね、
う
ん
う
ん、
そうよくよくね研究してくれていて、うん、地獄屋の時とは結構ガラッと雰囲気を変えた感じで、うん、曲を作りたいねっていう話を、うん、そうそうその時してたので、うんうん、
さあ続いては、うん、町田千万さんの魅力について掘り下げていきたいと思います、うん、
来ました。
わ
まずはリスナーからのリクエストメッセージをご紹介します。枝豆くんさん20代男性の方です。私の推し曲は町田千万さんの名前のない感情です。これまでのイメージと違うロックで激しめな曲で、こんな曲調にもバッチバチに合う歌声と表現力すげーとなること間違いなしですと、うん、いただきました。
そう今までと違ってロック調というか、うん、結構投射比で激しめの曲
投射比
投射比で激しめの曲に仕上げていただいたので、そういうギャップをね、うんうん、あのちゃんと楽しんでいただけてるようで嬉しいです、う
ん
う
ん、はい、それでは町田さん曲振りをお願いします。
はい、枝豆くんさんからのリクエストです。町田千万で名前のない感情。
人生の終わりに何を思うかな、後悔か愛かそれか覚めない夢か、まだ見ぬ明日に何を願うかな、確かな理想をほら描いてよ。
いただいたのは町田千万さんで名前のない感情。今年2月に発表した楽曲で作詞作曲を手掛けたのはユリーカノンさんです。
ロックで激しめなのにブレッシーな声がすごい合ってるというか、でもそれってやっぱ感情とかがロックンロールに合ってるからな気もしてて感情の出し方がなんかそういうところがいいなと思いましたね。
さあまず1曲お聴きいただきましたけれども、うん、スイちゃんと乾さんから見た町田さんの歌声の魅力、はい、どんなところなんでしょうか。
千万ちゃんって喋ってる時もなんかずっとファルセットファルセットっぽくないですかね
え、
どうですか、どう思います。
そんなことないよね。
まあ、そういう事件が以前ありまして。
あ、そういう事件もあ
った。そうなんです。ノルニスが始まって、うん、まあ、しばらくした頃に、はいはい、一度全員の音域をきちんと測っておこうということで、はいはいはい、ボイストレーニングの先生と、こう、測っていただいて、うん、で、私がこう、測った時とかは、うん、まあ、地声、こっからここまで、はいはい、で、ここからがファルセットの切り替えで、うん、ファルセットでここまで出ますよっていうのを、まず書いていただいて、うん、で、まちまが測って帰ってきた時に、うん、その紙に、うん、もう、地声のところに、バツって書いてあった。
地声はない
で、どういうことですかっていうのを聞いたら、うん、もう声帯が開きっぱなしだからもうおっしゃる通りで、うん、もう本当にずっとファルセットの状態、
うん、違うの。でも喋り声はちゃんと地声
だと思ってるので、
全然ファルセットですけど
このように
町田さんの地声が存在しないっていうことですか。
そうなんですよ。
そういうことですよね、
今のところ、
うん、
そんなことあるんですね。
だからすごい、だから独特なんですよだから、うん、だからこそでも出せる歌の表現があって、
うんうん、
ずっとファルセットだからずっとブレッシーですごい美しい声で、それを活かせる歌い方を自分でちゃんと編み出せてて、うん、私やとこちゃんとは違って曲がりくねらない、うん、癖の少ないまっすぐな歌い方をされるところが魅力だなと、
うん、確かに。
あとやっぱ感情表現がねめちゃくちゃうまいですよ
ね、 そうね、
そう
だからそのずっとファルセットっていう部分が全然そのデメリットにはなっていなくて、うんうんうん、やっぱりさほら我々みたいにこう切り替えがちゃんとあるタイプって、うん、どうしてもその地声だとちょっと高いけれども、うん、ファルセットだとちょっと低いなの音域があるわけでしょ、うんうん、マチマの場合はもう低いところから高いところまで全部綺麗に音圧がしっかりして出てるっていうのがあって、うんうん、やっぱり高音が目立つから、うんうんうん、そのすごい高音が綺麗っていうのをよく言われてはいるんですけど、実は低音もめちゃめちゃ綺麗、うんうん、
すごい綺麗。
だからその火の打ち所がないというか、そのどこの音域歌ってても、うん、そのそこの良さがそれぞれにあるっていうのが、うん、マチマの良さって思うわけ
思うわけ。
なんか、なんかあの、松田さん、ちょっとしょっぱい顔しながら聞いてましたけど、それどういう、いかがでしょうか？
いや、すごく嬉しいです。
すごく嬉しいですか？
すごく嬉しい。声帯がガバなんで。
さあ、松田さんにもお伺いしていきたいんですけれども、はい、松田さんご自身が歌を歌うときに大切にしていることというのはどんなことなんでしょうか？
画面とかの動画とかを見ずに、歌詞とかも見ずに、歌声だけで歌に込めた感情だったり意味が伝わるように意識して歌っているのが一番大きいですね。あとはやっぱ聞いてる人の心をズタボロにしたいなと思って
どういうことです
か？どういうこと？なんか結構曲とか出した後に、はい、うん、こうリスナーさんが泣いちゃったとか、うん、もうなんか心が不安定になっちゃったっていう、うん、そういう感想ポストを見かけるんですけど
そういう時に優越を感じるんだ。
そうです、そうです。
ぐちゃぐちゃにしてやったら
ちょっと予想外の人間性を垣間見た感じがしますけれども、
そうですね、うん、
それではそんなこだわりがいかんなく発揮された町田さんの楽曲をお聴きいただきたいと思います。
はい、歌ってみたで出した毒図という曲です。うんうん、こちらもさっき言ったんですけど、リスナーさんの反応が多分過去で一番良かったんじゃないかなっていう、うんうん、みんなの心をぐちゃぐちゃにできたなっていう曲です。それではお聴きください。町田ちまで毒図。
またをかけた、ちょっと考えた、バカな女、まんまとかかった、だからどうした、自ら望んだと言ってやんじゃん。またをかけた、ちょっと考えた、
お聴きいただいたのは町田ちまさんで毒図。去年7月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはボカロ P のナキソさんによる楽曲です。
なんかね、このちょっと無感情っぽいところと、うん、もう感情ががっつり出てるところのこのコントラストというか、うんね、なんかそこがね、余計にこう感情がガッて急に出た時に、うん、うわーみたいな、
うわーってなったのに急にスッてなるじゃんみたいな
ね、だから、うん、あ、どこ行くのみたいな。
そうそうそう、
やっぱりこだわり抜きましたか、この曲の時は。
そうですね、なんかこの曲自体が結構情緒不安定な女の子の歌っていう、まちゃなりの解釈なんですけど、その解釈を勝手に歌声で表現したって感じですね。
さあ、いろいろとお話を伺ってきましたが、実は町田さん、スイちゃんに聞きたいことが
あるということなんですが。
そうなんです。
そうなんですか。
そう、さっきもちょっとトコちゃんが明るい話について話題が出たんですけど、
明るい話、明るい曲のね話ね明るい話ができないわけではない幸せなことはあるよ、いっ
ぱい。間違えて。
明るい曲の話ね。
明るい曲が難しいっていう話が出たんですけど、あの、まちたも明るく歌うのがすごく苦手で、星町さん、すいちゃん。
あ、すいちゃんです。
すいちゃん。
まだ距離感が。
ちむちゃん、ちむちゃん。
あ、すいちゃん。すいちゃんのネクストカラープラネットとか、ブルーローズでの明るい歌声がすごく好きで、そういう曲の時ってどういう心持ちというか、
心持ち。
コツというか、さっき笑顔とは聞いたんですけど、それ以外とかありますか？
そうですね。
運動してから歌うとかでしょうか。
運動
暴れてから歌うのね。
あ、そうそうそう。
ね、ブースの中をね、あの、うん、動物園みたいに。
わーっつって走り回ったりとか、よーし、歌うぞーっつって、もうなんか、うおーって
一人で野球してるやん。
一人で野球してから、歌ってみると、なんかちょっと明るく歌えたりとか、なんか今、元気に喋ってみてもらってもいいですか。
元気に喋る、
ちーまちゃん
どうも
そこだよね、やっぱ
力強くあったけどね
そうそうそう
え、じゃあ松田さん、なんかすごい喜ぶ時とかってどういう声が出るんですか。
え、もう今と変わらないかもしれないわーやったって感じですね。
わーやった、あ、でもいいぞ、
あ、
い
や、
わーやった
もっとも
っとも
っと
わーやったー、
もっとすごい、
じゃあ常に嬉しい気持ちで踊り狂いながら笑顔で歌うように、うんうん、
そうそうそうそう、
いや、すごいめっちゃ参考になること。
本当ですかよかった、
ありがとうございます。
さあ、ここまで乾さんと松田さんの魅力をお伝えしてきましたが、ここで改めてノルニスの楽曲をお聴きいただきたいと思います。乾、さん、あの、何やら超スペシャルな曲だというふうに伺っているんですが、何の曲なんでしょうか。
はい、まあ、せっかくね、読んでいただけましたので、はい、なんとノルニスの新曲のサルビアを全宇宙で初めて解禁したいと持ってきました。まだどこにも1ミリも流れてない。
いいんですか。
いや、もうせっかくですから。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよ、せっかく読んでいただきましたからね。
こちらどんな楽曲になっているんでしょうか。
これも感情ぐちゃぐちゃにしたいかなぐらい。
そうだね、だいぶぐちゃぐちゃになると思う、おめます、
おめます
楽しみにしてます
はい、それでは松田さん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。ノルニスでサルビア。
でしたからね、
素晴らしい、
でございました。はい、ということで全宇宙初オムエアの新曲サルビアをお聴きいただきました。作詞は堀江翔太さんで、作曲は正弘ゴッドスピード青木さん。今月末にリリースされるセカンドシングルです。
これは映画ですか。
いやーでも本当劇場版の ね迫力がありましたね。
シン・ノルニスって
これね、あのグッドナイトワールドっていう作品のこのアニメのエンディングとして、
すごい
そうなんですよ。なので、まあ、結構その作品のストーリーみたいなところに沿う感じの楽曲ではあるんですけど、
作品が進むにつれて結構歌詞の意味とかが、うん、より理解が深まる楽曲だと思うので、楽しみにしてほしい。
さあ皆さん盛り上がっておりますけれども、
うん、
なんと今週はここまでです。
そんなー、
まだ帰りたくない。
まだ来週もいるんで、
そうか
帰らなくて大丈夫、
来週もいるわ、
はい、来週もいらっしゃるということで、
じゃあ今日は帰ります、
はい、さあ2週ぶち抜き特別企画の第1週が終わりましたけれども、
いやもうね、今週こうしてね、あのスイちゃんと、まちまが仲良くなれる様をね、はい、そばで眺めることができて、はい、大変あの、はい、感慨深かったというか、はい、あのここがもうつながったらもう、うん、もう出来上がりですよ
友達です、
ええ、いやでも今日で本当にいろいろお話とかアドバイスとかもいっぱい聞けて、はい、スイちゃんの、
はい、
スイちゃんの
ちまちゃんの
人となりというか、うん、結構そういうのも伝わってきたので、
はい、
今日で仲良くなったけど、うん、来週もあるし、
はい、
もっともっと仲良くなれたら嬉しいなって、もっともっと
お願いします、
お願いします、
握手
いや握手からのね、うん、リモート握手しました。さあ来週はですね、ノルニスのユニットとしての魅力をたっぷり掘り下げますので、皆さんお楽しみに。本日のゲスト、乾とこさん、町田千真さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
足合いだな、夜は盛り返しだし、羽を休める戦士たち。
収録始まる前にスタッフさんから、はい、テンション上げ目で行きましょう、
うんうん、
言われてテンション上げ目で行かなきゃってなった結果、収録時間が過去最長と。
いやねいやでもカットするところなんてないっていうぐらいね、
なさそうですよね。どうするんだろう。
いやそうなんですよ、
うん、どうするんですか。
これからね、頑張って
ます。頑張ります。
はい、
やってます
ね。さあということで、今日の放送は番組終了後、配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。番組サイトからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや旧 Twitter の X でぜひぜひ投稿してください。
さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。元町さん、20代男性の方です。私の推し曲は星町水星さんのブルーローズです、
うん、
かっこいい曲やエモい曲が多いスイちゃんですが、この曲では全工程で寄り添って守ってくれる甘くて優しい雰囲気が最高です。落ち込んだ時や寂しい時、いつも聞いています。
ありがとうございます。
はい、さあ先ほどね、あの町田さんもお好きだと言っていたこのスイちゃんの明るい歌声が聞ける楽曲ですよね。
確かに、はい、
それではスイちゃん曲振りお願いします。
はい、今夜のエンディング曲です。元町さんからのリクエストで、星町水星でブルーローズ。
来週も聞いてね。あはー。